と朝のニュースで気温の3ヶ月予報みたいなのを見たら今年はさらに暑いっていうふうに言っていまして、去年私はもうマックスかと思っていたのでちょっとがっかりしてるんですけれども、でも今すごく清々しい日が続いていて、で、まあ、梅雨にも一歩足を踏み入れてるらしいんですけれども、今のこの清々しさを堪能して、そして暑さにこう備えて、7月8月を迎えたいと思います。本当に皆様も、配信先でご覧になっている皆様も備えながら夏をお迎えしましょう。本当に聖書のイザヤ書を今学んでいますけれども、厳しい裁きのお言葉と、そして憐れみ深い救いの成就のメッセージを繰り返し聞きながら備えていることの大切さもまた味わっております。と、今日はイザヤ書の43章を学んでいきます。43章の1節から、7節までを交互にお読みして、お祈りをさせていただきます。私が奇数節をお読みしますので、皆様は偶数節をお願いいたします。イザヤ書43章1節から7節。だが今主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。ではご一緒に、はい。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日もイザヤ書を通してあなた様の素晴らしい救いのご計画、またあなた様の清く厳しいそのお姿を学ぶことができますことを感謝いたします。私たちはこの予言の書を難しく思いながら読み学びますけれども、あなた様がよくよく備えよと私たちに教えてくださっているのを感謝いたします。今私たちは救いをいただいてこの書を学べますことも感謝をいたします。どうぞこれからの学びの時間を神様が共にいて、どうぞ導いてください。お委ねしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。43章はとレジュメの一番最初に書かれているんですけれども、43章は不従順のゆえに滅ぼされようとしていたイスラエルに回復の時が来ることを約束し希望を与えている。主が今苦しみを与えるのは信仰を回復し偶像を除いて祝福をもたらすためであった。祝福は罪を許し清められてこそもたらされる。祝福は罪を許され、 悔い改めて罪を許され清められてこそもたらされると、最初にまとめてあります。で、イザヤ書は厳しい主の裁きを伝える書簡ではありますけれども、有名な御言葉がイザヤの召しであったり、あと、主救い主のお生まれのことであったり、主ご自身のことであったり、有名な御言葉がありますので、難しいと思いながら読みますけれども、浮き上がってくるような御言葉で励まされて、また支えられておられる方も多いんじゃないかなというふうに思います。40章に入ってイザヤ書が、また新約聖書を読むかのように、救い主の素晴らしいお働きについて、記されているのを感じるんですけれども、40章から見ましても、あちらこちらにきっと皆様も聖書にこう線を引くような、そういう箇所が多いんじゃないかなというふうに、思います。で、43章最初から見てまいりますけれども、私はこれを読みながら、安藤先生は神の救いを成し遂げる主のしもべというふうに、書かれていて、救われた者たちが証人となっていくところまで43章は書かれているんですけれども、私はここを何度か読む中で、救う方がどんな方なのかっていうことを詳しくっていうか書かれている箇所だなというふうに感じました。救う方はどんな方なのかということです。そして、43章の一節からいきなりその答えが出てくるわけなんですけれども、だが今と始まります。厳しい主の裁きを伝え、また、許しの、救いの、ご計画をこう交互に記しながら、厳しい裁きの言葉を伝える中で、だが今主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ、というふうに、言葉を残しておられます。主ご自身の説明として、その救いの御業をなされる方はヤコブ、イスラエルを創造した方、あなたを形作った方、創造主だということがまず書かれて、いるわけです。主というふうに太文字で書かれている主というお言葉を、私は神様っていう言葉よりもよく使っているんですけれども、それは神様っていうと、聖書で言うと神々というような印象を私はちょっとふと思ってしまって、日本人は神様といってもなかなか創造主の神様に目が向かなくって、私たちが言うところの神々の方に行ってしまうので、主という言葉を太文字のとか付けたさないといけないですけど、主という言葉をよく使っています。で、それは他の神々とは違った創造された神という意味がこの主にはあるからなんですね。その創造された神が私たちに言って、おられます。で、この創造するっていう言葉は本当に力強いお言葉で、この神様が創造した世界の中に生きている私たちにとって、この創造された方が語られる、創造された方が何かこう成し遂げられるっていうことが、私たちの歩みにも密着して考えましたときに、すべての動機となり、すべての力となる、エネルギーというか、車で言ったらガソリンになるような、そのように感じています。で、またその語源をたどっていきますと、ダイナマイト、ダイナマイトに語源になるような力強い言葉なんですね。今ではもっと大きな力を発揮するものがありますけれども、この、 ダイナマイトの、破壊力、をの語源になるような言葉が使われていて、その力強い力というものが私たちを作り、またこの世界を作り、その方がおっしゃっているリバイバルと回復の言葉なのだということを覚えていただきたいと思います。でその方がおっしゃるわけです。恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流されず、火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私はあなたの神、主、イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。そのように、おっしゃるわけです。このレジュメの一番の御言葉の下にも書かれて、いますけれども、力強い回復の希望の宣言がされる。創造者である主がご自身で犠牲を払って御民を救い、ご自身のものとされたと言われる時が来る。それは御子キリストによって成就する宣言であるというふうに書かれています。そして、2節以降、出エジプトを思い出させるような、お言葉がここに、あるわけです。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。そして、4節はとても有名な御言葉ですけれども、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりとする、というふうにおっしゃっています。2番に書かれていますけれども、主はかつてイスラエルに紅海を渡らせ、ヨルダン川を渡らせて約束の地へと導かれた。その時に主が共におられて、ファラオの、主の計画を止めるような困難からも守ってくださり、また銃の災いがあって脱出する中でも、まだエジプト軍は追って、来るという、エジプト軍が追ってきますということをイスラエルの民は見て恐れたわけですけれども、その困難の中でも、守られました。そのことをここで本当にぎゅっと思い出させて、くれます。2節に私はあなたと共にいると書かれていますけれども、これは聖書全体に流れている神様のお約束でありますし、出エジプトの中でも、それは書かれて、います。出エジプトの19章の、3節からにもそのように、共に いるということを示されましたし、そして出エジプトした後もその旅の中で、昼は雲の柱、夜は火の柱となって、ご自身が共にいて導くということをしてくださいました。で、またこれが新約聖書になりましても、イエス様が世の終わりまで私はあなた方共にいるという約束を通しても、神様が私はあなたと共にいると約束されたことがいつでも教えられています。ですからここの2節に書かれている私はあなたと共にいるという言葉は本当に輝くように私たちの目に留まるのではないかと思います。そしてまたここに救い主という言葉が出てくるのも一番最初に救い主という言葉が出てくるのは第2サムエルの22章の2節なんですけれども、私たちは今救い主イエス・キリストというふうに、言ってというんでしょうか、イエス様のことを言って、 救い主を信じてというようなふうによく使いますけれども、もうこの時に救い主であるということが宣言されています。そしてこの4節の言葉は大変有名で、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするという言葉は大変有名で、そして私たちが神様の愛がこう見えなくなってしまったような時に、思い出させてくださる主のご愛を思い出させてくださる御言葉です。これほどヤコブ、イスラエルの民が罪を犯し、また悔い改めをせず、神様の声を無視して歩んでいても、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言ってくださいます。また私たちも、本当に罪深い弱い、ものでありますけれども、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると何度でも、言ってくださいます。今週の児童説教の中で、ちょっとだけその神の取りなしっていう、キリストの取りなしっていう言葉を復習しましたけれども、私たちが本当に今でも罪を犯したり、本当に主に対する思いが弱くなっているときに、本当にサタンは巧妙に私たちの心に語りかけて、そんなんでいいの、本当に救われてるのっていうような言葉をこう響かせてくる、自分自身の信仰に自信なんてのはもともとないかもしれませんけれども、自信が持たなかったりがっかりするような時に、キリストは私が過去の罪も現在の罪もこれからの罪も十字架で贖いました、3日目によみがえっていつもこのものと共におりますと言ってくださる、そのことをこの4節の言葉はすごくはっきりと私たちに、教えてくださいます。ここにも4節の御言葉は、主が選びの民をどれほど愛しておられるかを証しする、人や国民を代わりに犠牲にして御民を生かすと告げられたが、すべての罪人を愛する主は全人類のためにご自分の御子を犠牲にして救いをもたらされた、ヨハネ3章16節。そして救い主はご自身の民を身元に集める、5節とヨハネ10章15節から16節。そして続けて、7節のお言葉ですね、主はご自身の名で呼ばれる者たちをご自身の栄光を表すためにご自身のものとして創造された。この43章の7節は、よく安藤先生が聞きますね。私たちが神様の栄光のために作られたということを説明するときによくここ読まれますけれども、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作ったとあります。ご自身の栄光を表すためにというと、なんかこう神様、本意というか、そういうふうに読めますし、実際そうで あって良いわけですけれども、この神の救いを成し遂げる主のしもべ、この証しをするという点からすると、神様の栄光を証しするために私たちは神様に創造され、そして、罪を犯したものでありますけれども、救いによって、そのものにまた取り戻されたということが記されて、います。で、この後8節から9節、8、9節は今度はこの、罪深さについて記されています。目があっても見えない民、耳があっても聞こえない者たちを連れ出せ、すべての国々と共に集わせ、諸国の民を集めよ、彼らのうちの誰が我々にこのことを告げ、初めのことを聞かせることができるだろうか。彼らが自分たちの証人を出して証言し、人々がそれを聞いて本当だというようにせよ。1番の3番のところですね、 世界中において霊的無知の中にある民を救い出せということです。イスラエルの部族ばかりではない、主は十字架の救いによって全ての国の中にあって人々を罪の支配から救い出して自身の民として集められる。誰も聞いたことのなかった主の世界的救いのご計画を主は各地に証人を選び使わして本当であると分からせるようにされる。これは全世界にキリストの証人を使わし福音を伝えさせる宣教の命令であったというふうにあります。イスラエルの民もそうですけれども、私たちも目があっても見えない民、耳があっても聞こえないもの、主を知らないものでありますけれども、この9節の途中に初めのことを聞かせることができるだろうかとあります。イスラエルの民は旧約聖書を学ぶことを通して創造と救いの約束がもう創造の初めからあるということを聞いております。でそれをイスラエルの民がもう一度聞いて本当だというようにしなさいということですし、また私たちも旧約聖書のこの天地が神様によって創造されたということ、偶然ではないということ、その偶然ではない神様の計画が救いを準備してくださり、そして私たちはそれを聞いて、救われた者はみんな本当だということを言うことができるわけですね。それは本当に素晴らしい、見えなかった聞こえなかった私たちにとって素晴らしい、救いの恵みであるわけです。そして10節からになりますけれども、この、レジュメでは2番に入っていくわけです。零落していた主の証人しもべであるはずのイスラエルを主が復興に導くということで、10節から28節までです。1番はあなた方が主の証人主のしもべであると書かれていて、あなた方は私の証人主の言葉、私が選んだ私のしもべである。これはあなた方が知って私を信じ私がそのものであることを悟るためだ。私より前に作られた神はなく、私より後にもそれはいない。私、この私が主であり、他に救い主はいない。と、続けて書かれて、います。このレジュメにもあるんですけれども、主の証人として用いられるために、私たちに偶像があってはならないということですね。この神様だけが、聖書の神だけが、神である、主であるということです。私たちの信じるこの神の前に神は存在しなくし、その後に神も存在しない。人々の作った、創造した神々があったとしても、それは神ではない、秘蔵のものであるということです。そして、その偶像から私たちを救い出すことができるのはこの誠の神だけだということです。使徒の働きの4章12節にも、これも有名なお言葉ですけれども、使徒の働き4章12節、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからですと、ある通りです。私たちを救うことができるのは神々ではなく秘蔵のものではなく、私たちをお作りになった神だけだということです。そしてまた14節からはバビロン、イスラエルを捕虜としたバビロンを主は滅ぼすぞということも予言されています。2番のところですね、イスラエルを捕虜としたバビロンを主は滅ぼして救われる。そして最後に、かつてイスラエルの民をエジプトから奇跡をもって救い出された神がバビロンを敵の手によって滅ぼし、イスラエルを救い出される。主の救いは未来のことでも過去のことでもなく、今起ころうとしている新しい主の御業である。今にも主は霊の荒野を、荒野を豊かな恵みあふれる地に変える。 救いによって新しく創造された民が主の栄光を伝えるというふうに書かれています。14節から15節の中でそのバビロンが滅ぼされることが書かれていますし、またそこにも15節に、私は主、あなた方の聖なる者、イスラエルの創造者、あなた方の王であるというふうに書かれています。また16節からも、ここまで出エジプトを思い出させるような記述が書かれていますね。海の中の道を、激しく流れる水の中を通り、道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を引き出した。主はこう言われる、彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消え失せる。先のことに心を止めるな、昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。本当に旧約聖書に起こった出来事をイスラエルの民が思い起こすことができれば、正しく思い起こすことができれば、まず出エジプトのことは実際に過去のことでありますし、そうであったと、神は私たちを救ってくださったというふうに、分かる、わけです。そしてこの救いの御業は新しいこと、そしてもうそれは芽生えているのだというふうに励まして、います。また22節からは、しかしヤコブよ、あなたは私を呼び求めなかったと言って、またこのヤコブ、イスラエル の罪の状態を書いて、記しております。神様がこういうふうに、救いの素晴らしい計画、憐れみを書くと、この罪の状態をこう交互にこう書かれて、いるのは、本当に私たちが自分の姿をしっかりと、見るために本当に必要なことだなっていうふうに思いますし、こういうことを通して私たちは日々、もう私は大丈夫ですではなくって、悔い改めるべきことがあること、また悔い改めたら本当にその先が祝福であることを思い出させて、くださいます。この22節からはイスラエル、ヤコブ、イスラエルの罪の状態を書かれているんですけれども、ここで、あなたは私を呼び求めなかった、むしろイスラエルよ、あなたは私のことで疲れ果てた。あなたは私に全焼の捧げ物の羊を携えてくることはなく、生贄を捧げて私を崇めようともしなかった、と、うんぬんとこう書かれて、いるわけですね。あなたは私のために金で勝負を買わず、生贄の脂肪で私を満足させなかった。かえってあなたの罪で私に苦労をさせ、あなたの咎で私を煩わせただけだ。ここを読んで昨日、ちょっと悲しい気持ちになりましたけれども、まあ、自分のことのようだなと思いましたけれども、捧げ物を持っても、心のないというか、捧げ物をしてしまう。また、なんならこう、24節に、帰ってあなたの罪で私に苦労をさせって、なんか罪を捧げてしまうって言い方はちょっと変ですけれども、皆さんの中でこう、そのニュアンスを咀嚼していただきたいんですけれども、罪を捧げてしまうような状態を、神様は、嘆き、私たちに教えて、くださっています。ここに金で勝負を買わずっていうのがあって、突然ここに勝負が出てきたので、なんだろうなと思ったんですけれども、出エジプトの30章の23節に、匂い勝負というものが出てきて、で、それで、調べてみましたら、精油、清い油、礼拝に使うための、っていう意味でしょうか、を作ることができるそうなんですね。とても高価なものだそうです。で、余談というか、勝負を入れた、お風呂に入ったりしますよね、どっか。 どっかの季節で、あの菖蒲っていうのは香るんですか？お風呂に入れると香るんですか？あ、うんうんっていう方がいらっしゃるんで、入ったことがないのでちょっとわからないんですけども、あのそういう菖蒲っていうのはそういう、匂いのする、そしてあの油を作るためのものだそうです。そして、まあ、レジュメにも書かれてありますけれども、あの3番ですね、主の祝福を得られない原因というのは民の、あの不信仰に、あるわけで、ヤコブはあの固くなで主を求めない、彼らが捧げていたのは形だけの礼拝犠牲であった、それはあの主を煩わせるだけのものだということですね。しかしその、あの主を煩わせるだけの礼拝しか捧げることができない、かえって罪を捧げるような者たちに神様はあのなおも声をかけてくださって、そして、本当の真の回復を与えようとしておられるということです。3番の B にありますけれども、心から主に立ち返れば、あの悔い改めをするならば祝福が戻ってくるのに、そしてそれはもうイスラエルの歴史を見ればよくわかることなのに、彼らは自分の非を認めず自分の罪の報いを受けるだけだった。それでも 主は民を見捨てず救い主を送って罪を清め祝福しようと約束して、くださいました。ここに第二ペテロ3章 9節が書かれています。第二ペテロ3章9節、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです、とあります。25節に、私この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない、私に思い出させよ、共に裁きに向かおう、あなたが正しいとされるためにあなたの方から申し立てよ、というふうに言って、くださって、います。私自身のためにとありますけれども、これはあの主の、自己満足の言葉では、ありません。主があの、まあ、主導的に、願って、私たちの救いをあの願って、また主があの主導権を持って実行されるというふうに読みたいと思います。祝福を述べても従わないイスラエルの姿をあの繰り返して書かれていますけれども、あの主ご自身はご自身のお力でこの救いをあの準備してくださいました。そしてあのもうあなたの罪を思い出さないと言ってくださいます。共に裁きに向かおうと、言って、くださいます。あの神様が、あの主が、まあ、裁きの座に私たちが行くときに、あなたの罪を思い出さないと言ってくださる。そしてあの一緒にその裁きの座に、向かいましょう、あの私が取りなしていますと言ってくださるのを、あのここからも、知ることが、できます。最後のところに、霊落の現実は見た目イスラエルだけではなかった、神の栄光を表すために愛をもって祝福された全人類が罪によって堕落し、神の栄光を表せなくなってしまった。しかし主はイスラエルを通し救い主をもたらし、すべての民を罪から救って栄誉を回復させる。そのために必要なのは主に立ち返る信仰である、そしてそのことができるのは主だけだということを、あの私たちはあの覚えていたいと思います。そしてあの主がなさることは、さっき言いましたけど創造のお力で私たちをあの救って、完全に、救って、回復してくださる、全く新しいものに、してくださると、いうことです。第二コリントの5章の17節には、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。とあります。またガラテヤ書の2章の20節には、もはや私が生きているのではなく、 キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのですと、ある、通りです。ローマ書の5章の20節にこのようにあります。最後のところなんですけれども、しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたとあります。私 の、 社会人時代の社長の名前がマスヤっていう名前で、マスナリって書くんですけれども、それはここから名前を 取られたそうなんですね。罪の増すところ、恵みも嫌ますなりという文語の聖書では書かれているそうなんですけども、罪の増すところに恵みが増し、もっと増しているっていうことを私たちの救いを思い出すときに、本当に感謝して受け止めたいと思います。そしてそれを私たちは証しするものとして、生きているのだということ、主の栄光を表すために生きているのだということを覚えていたいと思います。ではお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日もあなたの言葉を学ぶことが許されて感謝をいたします。どうぞ小さな集まりをあなた様は祝福してくださいます。あなたの言葉を中心としたこの聖書研究、また祈り会がこれからもあなたによって用いられますよう、また私たちの信仰がさらに清められていきますようにお導きください。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。